キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。先ほど紹介するのは現在公開中のジュラシックワールドです。さあ皆さんね、いや待ってましたという方が本当多いんじゃないかなと思いますけれども、今から22年前、1993年に公開されまして世界中で大ヒットしましたジュラシックパーク。まあ、それまで着ぐるみや人形アニメで表現されることが多かった、まあ、恐竜のねこの描写にですね、まあ、本格的に CG を導入しまして世界中を驚かせましたね。見た人ほんとびっくりしたと思いますが、私もびっくりしましたね。で恐竜がまるで本当にね、まあ、そこにいるかのようなリアルな表現というのがね当時相当に話題になったと思いますが、まあ、この映画のヒットの後続々と CG を使った大作映画、これがまあ作られるようになりましてね、もう大きく映画の作り方変わっていきましたよね。これまでにロストワールド、ジュラシックパーク、ジュラシックパーク3の3作が作られているんですが、まあ、前作以来もう14年ぶりということで、そのシリーズ最新作となるのが、このジュラシックワールドなんですね。全世界の興行収入でなんとアベンジャーズを抜いて歴代3位となりまして、歴代1位はねアバター、2位はタイタニック。まあそのタイタニック越えを目指してね、今もなおこれ大ヒット街道爆進中ということで、もう全世界でも先行でもどんどん公開されてましてね、先ほども言いましたけども、69の全ての国と地域において全世界オープニング興行収入第1位というね、すごい偉業を達成しておりますね。日本でも公開たった5日間で、観客動員数が107万人ですけどね、突破するというすごい快挙を成し遂げておりまして、まあ、ぜひ皆さん夏休みの間に、ご覧いただきたいと思いますけれども、まあ、さてその内容なんですが、オープン目前にして恐ろしい出来事によって、まあ、閉鎖をしてしまったジュラシックパーク、それからまあ22年が経ちまして、ジュラシックワールドとして、まあ、ついに正式オープンするんですね。毎日2万人もの来場者を数えるという大人気のテーマパークとなっていたんです。しかしパークの責任者であるクレアは来場者をさらに増やそうと、まあ、遺伝子操作によりあの T-REX よりも凶暴で高い知性を持った新種の恐竜インドミナスレックスを作り出すんですね。まあ、ところが極秘で作ったこの恐竜が、まあ、突然脱走しましてパークは大パニックになります。この映画シリーズとしては4作目なんですが、まあ、1作目の続編のようなそういう性格を持っていますから、まあ、1作目で活躍した恐竜たちが、まあ、今回も大活躍するんですね。T-REX はもちろんなんですが、まあ、1作目でも重要な役どころだったベロキラプトルがこれ見せ場を作ってくれます。映像技術の進化というのはすごいですね。これまで画面に出てこなかった恐竜たちも今回たくさん出てきますから、恐竜好きの方はね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。もう名前をね言い当てていただきたいですね。でかなり迫力がありまして、まあ、巨大で恐ろしい恐竜でもどこかね、まあ、可愛いんですよね。特に装飾系は何とも言えないこう可愛さがありますね。で今回の映画化でこうシリーズの他の作品とのこの一番の違いというのはテーマパークがオープンしているということなんですね。で1作目はまだプレオープンの状態で、まあ、パニックになるというね、まあ、そこが描かれました。で2作目3作目は廃墟となったジュラシックパークが舞台でしたよね。で今回ジュラシックパークの権利を、まあ、時代ですね、この辺りが面白いなと思いますが、まあ、インドの IT 企業マスラニグローバルが買収したという設定になってまして、でそこで新たな経営陣のもとジュラシックワールドが正式にオープンしたということになっているんですね。でこのジュラシックワールドのディティールの描写がとても面白くてですね、まあ、映画を見ていると実際にこのテーマパークが本当世界のどこかにね実在しているようなそんな気分になってくるんですよね。で新しいアトラクション、まあ、なんか恐竜をね入れないと新しい恐竜入れないとお客の入りがダウンしてしまうというね、そういうこうなんかまさにテーマパーク運営してるなっていうそういうセリフとか、新しい恐竜にはスポンサーつけようとかね、そういうことを言う登場人物が出てきたりするんですね。まあ、こういったこう利益至上主義な経営姿勢、まあ、手に負えないような こう強力な遺伝子操作の恐竜を生み出して、さらにはとんでもないパニックを発生させてしまうというのは、まあなんかこう現代社会でも似たような話がありそうな、そんな設定ですよね。とにかくこのジュラシックワールドの人たちは、まあ、効率やお金儲けに熱心な人ばかりなんですが、まあ、唯一、まあ、恐竜とね心を通わせる恐竜訓練のプロ、オーウェンという人物がね登場してきます。でこれ演じているのはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの主役スターロードを演じておりましたクリス・プラットなんですけども、まあワイルドなね彼なんですが、そのワイルドな中に熱いハートを持った応援役、非常にぴったりのキャスティングですね。いやかっこいいんですよ。で実はこのクリス・プラットは若き日のハンソロの冒険を描きました、まあ、スターウォーズのスピンオフ映画の主演も噂されていまして、今一番注目の若手俳優ということなんですね。でこの、ジュラシックワールドの続編にも出演が決定しているということですから、まあしばらくはこのクリス・プラット時代が続くんじゃないですかね。このジュラシックワールド1作目では悪役として登場してきました、ベロキラプトル、あの通常ラプターが4匹登場してくるんですけどもね、あのクリス・プラットと共演するシーンがあるんですが、まああのね恐竜訓練をしますから、非常にねこの微妙な心の交流みたいなのが描かれてましてね、これがね見逃せないシーンとして、なっていきますから、ぜひここはねどういうコミュニケーションを取っていくのかどうなるのか、ぜひご覧いただきたいと思いますね。で監督はなんと長編作品は2作目というね新鋭のコリン・トレボロー監督です。これまでに制作費7000万円というね、まあ、低予算のコメディ映画しか作ったことがなかったそうなんですが、サンダンス映画祭でプロデューサーを務めますスティーブン・スピルバーグに認められまして大抜擢ということで、まあ、いきなり総制作費150億円、この間7000万ですよ、そこからいきなり150億円というね、まあ、それを超える超大作を任されることになったんだそうです。まあ、スピルバーグ自身もですね、やはり全く無名時代に大作ジョーズの監督に抜擢されて一大ブームを起こした、そういう経歴を持つ監督ですよね。才能のある監督を見抜く目を持っているんでしょうね。今回のこのトレボロー監督にも期待を裏切らない、素晴らしい作品作り上げております。いやいろいろね見どころは本当にねあるんですけど、このまやっぱりこのテーマパークとしての雰囲気作りね、その裏側を見せてくれたりとか、それから出てくるね乗り物、ジャイロスフィアっていうのでね、そのまあ、いろんな恐竜がいるところをずっとこう回ったりするんですけれどもね、もうこれなんかもう本当もうあったら乗りたいね。ガラスのなんかねボールみたいなやつなんですけど、この中に入ってねずっといろいろ回るんですけどね、あとから列車が走ってたりとかね、そういうこう島のスケール感といいますかね、テーマパークのね、それからやっぱり2万人のこう観客群衆がいますから、まあ、そこのこう逃げ惑う雰囲気とかね、やっぱその辺のスケール感、もうどっからどこまで本当でどっからどこまでがもう実写か CG かよく分からなくなってくるというね、まあ、そのあたりが本当にリアリティを持たせてくれているところがやっぱり魅力ですかね。非常に本当になんか実在してほしい、死ぬまでには作ってほしいなと思いましたね。まあ、特に1作目のジュラシックパークが好きな方にはたまらない一本じゃないでしょうか。ぜひ大きなスクリーンで体感してください。今日紹介したジュラシックワールドは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で現在公開中です。それではこの映画ジュラシックワールドのサウンドトラックからこの曲をお送りしたいと思いますが、まあ、今回の音楽はこのところ、まあ、ハリウッド大作を次々と手掛けておりますマイケル・ジャッキノが手掛けているんですが、オリジナル版のジョン・ウィリアムスのテーマ曲を楽曲にね取り入れているんですね。まあですから前作へのこのリスペクトというのが感じられますよね。お届けしましょう、作曲マイケル・ジャッキノで Welcome to ジュラシックワールド。